ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
高齢化が進む我が国において認知症の方が増加しています。2025年には700万人に上り、65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると推計されています。室蘭市においても認知症の相談が増加している状況の中、日光記念病院では病院全体で認知症の入院患者さんのケアをサポートする認知症ケアチームが活動しています。今日は先週に引き続き、日光記念病院認知症看護認定看護師の吉田由紀看護主任にお越しいただきお話を伺います。先週は認知症という病気はいわゆる老化現象ではなく、脳細胞の萎縮や機能低下に伴う症状で、その症状の総称を認知症というお話を伺いました。脳の障害が起こる場所によって出現する症状も物忘れに限らず、日時や現在地を把握する能力が失われたり、物事を計画的に実行できなくなったり、情報処理能力が低下し総合的な判断が困難になるという中核症状が見られるということでしたね。
はい、認知症は老化現象と思われている方も少なくないと思いますが、脳の病気ですので専門医による診断はとても大事ということもお話ししました。また症状の出現は少しずつ進行する場合や、入院などの大きな環境の変化によって生じる場合もあって、100人の認知症患者さんがいたら100人のケアの方法があるんです。
今日は認知症ケアチームで取り組んできた症状と実例を教えていただいて、認知症のケアのヒントを探りたいと思います。
入院する認知症患者さんに比較的多いのが、どこともなく歩き回る状態の徘徊という症状です。途中で歩いている目的を忘れてしまったり、道がわからなくなるのが原因です。入院患者さんにおいては、一人で歩くことは転倒や無断離院など安全面での心配に加えて、行動を見守る介護者にとっても大きな負担となります。当院で実際の例では、病棟を何時間も歩き回っている男性の患者さんがいたので、お話を伺ってみると、娘さんの帰りが遅いから迎えに行こうとしていたそうなんです。実際の娘さんはすでに成人されていて、さらにお話を聞いていくうちに、患者さんの記憶の中の小さな娘さんを心配しての行動ということが分かったんです。そこでスタッフが、娘さんは自宅に戻っているから大丈夫ですよと伝えたところ、患者さんは落ち着いた表情になりました。この後もこれらのやり取りを何度か繰り返したところ、徘徊の回数は次第に減っていたという経験があります。
患者さんの話に耳を傾けて、安心するように何度も言葉をかけ続けたということなんですね。
とても難しいことだと思うのですが、話に耳を傾けるということは大切なことだと思います。もう一つ、認知症ケアをするご家族や介護者が悩む症状に暴言があります。暴言や暴力は認知症患者さんにおいてしばしば見られる症状です。脳の障害によって神経伝達物質の分泌に異常をきたし、感情がコントロールできなかったり、認知症の症状によって起こっている障害を受け入れられない自分へのもどかしさ、ケアの不快感などの影響が考えられます。なぜ暴言を発するのか考えることが大切です。私の所属する病棟での話ですが、入浴を行う際、浴室にお連れすると、私はお風呂に入りませんと大きな声を出されて、看護師を振り払おうとしていました。 そこでご家族にその方の入院前の様子や習慣を伺うと、入浴後はお気に入りの保湿クリームを塗っていたことが分かりました。ご家族に保湿クリームを持ってきていただいて、女性にそれを差し出して入浴に誘うと、笑顔でお風呂に向かわれたんです。
状況や背景が分からないと、ただ入浴を拒否して暴れる人となるところを、ご家族にお話を聞いたり、なぜそうなるのかということに向き合ったからこそ分かったんですね。暴言や暴力は介護者の方にとって本当に大変だと思うんですが、認知症の症状によって自分がやろうと思っていたことができないなど、ご本人の焦燥感を思うと互いに辛い状況だったんですね。
そうなんです。ですから入院中はご家族と一緒に支援したり、ご家族のお話にもよく耳を傾けて、介護者の方の負担を少しでも減らせれるよう心がけています。もう一つ、認知症の症状で問題になりやすいのが妄想です。それについてもお話をしようと思います。記憶障害によって忘れたことを誰かに取られたなどと思い込む被害妄想となってしまうことがあります。病棟での例は、患者さんが入院中自分の趣味で使用していた道具をスタッフが盗んだと思い込んでしまったことがありました。説明をしてもご理解をいただけなかったのですが、ご自身の道具を数えるということを日課に組み込むことで、妄想は少しずつ軽減していきました。このように訴えを否定せずに一緒に探したり、訴えに耳を傾けることで、患者さんの混乱や不安の軽減につながります。
患者さん一人一人状況や背景は違うというお話もありましたので、お話しいただいた方法が全て正解ということはないと思いますが、認知症の方と接する時のヒントにできたらいいですね。
私たちは入院中の安全な療養だけではなく、退院後の生活も視野に入れて支援を行うよう心がけています。入院中の不安なことや不明なことがあれば、ぜひ病棟看護師にお伝えいただければ、認知症ケアチームで関われることもあると思いますので、遠慮なくご相談ください。
先週、今週の2週にわたって、認知症のケアについて、日光記念病院認知症看護認定看護師の吉田由紀さんにお話を伺いました。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
インフルエンザ予防接種のご案内です。11月1日から2019年度のインフルエンザ予防接種が始まっています。成人の方で12月27日まで当院の診察予約のない方は、事前にご予約の上ご来院ください。また13歳未満の方の1回目接種は12月25日までに予約の上接種を済ませください。詳しくは院内掲示および病院ホームページをご覧ください。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。